夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田あやです。さて、今週のゲストは番組で募集しています夢応募にメッセージをくださったラジオネームエリムスさんです。いただいたメッセージご紹介します。私は世田谷に住んでいる子育て中の主婦です。コロナ禍を機にポッドキャストという媒体を知り、思い切って友人と一緒におばトークという番組を今年の3月にスタートさせました。ただの主婦、ただのおばさんでもいつでもやる気になれば夢を持ってもいいではないかと頑張っています。私たちの夢はたくさんの人に私たちのおしゃべりで笑顔と元気を届けることです、といただきました。今日は夢メッセージをくださったラジオネームエリムスさんとおばトークで一緒におしゃべりされているゆかさん、ようこさんの3人をお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは夢応募にメッセージをくださったラジオネームエリムスさんとゆかさん、ようこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いつもの自己紹介お願いいたします。
はい、では早速自己紹介させていただきます。はじめまして、私たちは世田谷区在住、子育て中のママ3人でポッドキャストというインターネット配信のラジオ番組をやっております。エリムスです。
ゆかです。
ようこです。
本日はどうぞ
よろしくお願いします。
いや、これこれもう夢応募をきっかけに私も聞かせていただいて、はい、今回楽しみにしてたので、
はい、
よろしくお願いいたします。もう皆さん綺麗じゃないの。
よく言われます嘘です
ね、小冒頭からね、本当
に元気いっぱいいただいているので、改めてということで夢応募ご応募いただきありがとうございました。
とんでもございません。
ぜひ改めて内容をお伝えください。
はい、では私が送らせていただいたお便りを改めて読ませていただきます。私は現在世田谷区在住の子育て中の主婦です。同じく世田谷区在住のママ友2人と一緒にポッドキャスト番組をやっています。コロナ禍を機にポッドキャストという番組を知り、そしていつでも好きな時間にながら聞きで楽しめるというところが、家事に追われる主婦に非常に親和性が高いと思い虜になりました。やがて自分もやってみたいということで、思い切って友人に声をかけ、今年の3月に番組を開始しました。
はい、
地元で活動したい気持ちが強いため、世田谷 FM で番組が持てたら最高だねと話していた際に、はい、番組を持つのは無理でもこちらのプロジェクトで夢を応援してもらうことはできるかもしれないと思いまして、 今回応募させていただきました。
わあ素晴らしい、ありがとうございます。もうまさに皆さんのセキララトークっていうのが、はい、なんか聞き惚れて痛快っていう感じで
嬉しいです。
ありがとうございま す, すい
よ。それこそ話のあったポッドキャストのオバートーク、はい、もうネーミングも素敵ですけど、はい、その名前の由来だったりとかこう今までの経緯っていうのはどんなところだったんですか。
はい、ですね、私たちはいわゆるおばさんと言われる世代なんですよ、うんうん、
はい、
はい、そうですよね。
アラフォーぐらいですかね。
そうですね、
はい、締めてる。
はい、なのででもおばさんって普段皆さんちょっとあんまりいいイメージがないじゃないですか。
そうなのよね、うん、
はい、
そうですね、
そうなんです。私たちくらいの年齢の女性っていろいろ経験を得て、うん、若い頃と変わりなくもしくはそれ以上に輝いている女性が多いと思っているので、はい、そこでおばさんという言葉が持つイメージを私たちの発信する番組を通じてもっとプラスの印象に変えていきたいという熱い思いを込めておばトークという名前を選びました。
いい名前、
いい名前、ようこさん最高じゃないですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、でそのねエネルギッシュさっていうところもあるし、うん、味をねこうね噛み締めていくおばさんっていうところでも、うん、私もね、はい、共感をするところはあるんですが、はい、ゆかさんそれこそ3人の関係性すっごい仲良さそうなんですけど、はい、どんな関係だったりとか皆さんどんな性格なんですか。
私たちはもともと子供のバレエ教室で出会った保護者同士だったんですけど、うん、いわゆるママ友っていうやつですね、うん、でママ友っていう言葉もさっきのおばさんと同率で、はい、あまりいいイメージがないというか、
そうなんだよ ね、
めんどくさいとか、うん、まあ、子供同士の関係の延長でやむを得ず付き合ってるみたいなイメージが少なからずあると思うんですけど、うんうん、私たちはそんな関係とは全然、うん、イメージとは全然違くて、うん、知り合った、
ね、
そう、仲良しだよね、きっかけは子供を介してですが、子供同士の関係抜きでお互いのことを本当に楽しいとか、はい、うん、面白いって思って仲良くしてる友達だなと思っていますが、うん、どうでしょうか。
その通りだと思います。
間違いないです。
間違いないです。
で性格はリーダータイプのエリムスさん、
はい
はい、それから破天荒なヨーコさん
、はい
はい、それからまあ自称ですけど真面目なユカという三者三様で、はい、全員血液型が B 型っていうのが共通点でやらせていただいてます、
ね、
はい、よくマイペース社交的っていう B 型のイメージがあるんだと思うんですけど、うん、
その通りかもね。
はい
ね、ゆかさんも本当打ち合わせのところから資料を皆さんに配ってくれたりとか、うんね、さっとペン出してくれるから真面目さが伝わるみたいな。
そうですよ、はい、早速読み取っていただいたね。
ありがとうございます。
もう本当にミーティングから楽しくてっていうところで、はい、それこそでもねあの皆さんの名前も気になって、うんうん、まあ、エリムスさんもそうだけど、うんうん、まあね、ようこさんが書くときに、はい、まあ、お先にほろ酔うようこというふうに書くじゃないですか。
そうなんです、
キャッチーですね。
はい、はい、私あのちょっと夢がありまして、うんうん、将来あのスナックをやりたいんです。
お、
はい、行きたい。
そうなんです、うん、その時に温めてた名前をここで出そうかなと、うん、スナックヨーコ、
このヨーコは漢字で書く、
はい、酔っ払いです。
酔っ払いたくなるヨーコさんに、は
い、
素敵じゃないですか。でもそんな雰囲気、破天荒なヨーコさんも含めてですけど、うんうん、お二人もすごいキャラがちゃんと際立っていてっていうところで聞き応えあって本当面白いです。
嬉しいです、ありがとうございます。でもこれ本当に私たちキャラ特に作っていなくてありのままなので、うん、もうこのねキャラ分担が自然にできているのは私がやっぱスカウトした見る目があったかなと。エリムスがですね二人をスカウトしたので、
さすが、
ありがとうございます。
このトリオの関係性も面白くて、うん、でも本当結構今までにもいろんなジャンル の, あのテーマで話されてたりもしますよね、はい、どんな番組なんですか。
はい、はい、私たちは基本的にあの雑談が多くって、まあ、普通にもうあんまりテーマも決めてしまわずに普通ママ友っていうとだいたい子育て系の話に特化する番組が多かったりするんですけれども、もう本当に私たちの日常のちょっとした面白い出来事であったりだとか過去の変わった経験とか、まあ、時にはですねいろんなものを食べ比べしてそれを番組の中でこう話し合うような、うん、美味しいとか、はい、これはちょっと美味しくないとかそんなことを自由に言ったりですとか、うん、さらにはあの最近新しく始めたコーナーで川柳を読み合う、はい、なんてのも始めたんですけれども、これが意外と好評いただいておりまして、うん、あの自分たちの川柳を読むだけでなく最近はリスナーさんからも、うん、あのこんなの一句読みましたっていうお便りをいただいたりして、うん、そんなのを紹介するちょっとね、はい、続きもののコーナー化してるなんてのもやってるぐらいで、はい、もう本当に多岐にわたる雑談系ポッドキャストと思っていただければと思います、
うんうんうん ね、たくさんのファンもいらっしゃるっていうところ で後半ではどういう風に制作もしているのかっていうところもね、うん、改めて伺っていきたいなと思っております、はいはい、さあそんな3人が選んでくださった曲教えてください。
はい、はい、じゃあこれは私から、私たちと同じ女性3人組、そしてポッドキャストを通じて夢を叶えようとしている私たちにぴったりのドリームズという名前のグループによる曲です。ドリームガールズ、
お聴きください。
お聴きいただいたのはビヨンセ、ジェニファー・ハドソン、アニカ・ロニ・ローズによるドリームズの曲、ドリームガールズでした。世田谷ドリームプロジェクト、今日はポッドキャスト番組オバトークを配信しているエリムスさん、ゆかさん、ようこさんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
いや、ポッドキャストのこのオバトーク、本当にもうね、なんか背中を押してもらえるっていうか、ドンって押してもらえるような、
嬉しい
ですか。このためにやってると言っても過言ではないので、もありがたいです、は
い、言い過ぎじゃないですね。
皆さんたちの本当ながらの中で癒されるような時間になるのかななんていうふうに思うんですけど、はい、それこそゆかさん、人気のコンテンツとか再生回数ってどうなの？
はい、人気のコンテンツはですね、私の子供がちょっと習い事の人間関係で悩んでいた時期がありまして、そのことについて相談した回がとても反響がありました。
はい、結構反響、
はい、子育て中のお父さんお母さんにはやはり子育て関連のタイトルがついた回が人気です、うんうん、でも実は私たちの番組って子育てについて話している回はすごく少ないんです。
そうだね、うん、ほとんど喋ってない ね、
ないね、子育てについてはね、はい、
入りはそれでもね、最後達成してくるんです
、はいはい、もう子育てそのものよりもお母さんの等身大の生き様をセキララにトークしているのですが、独身時代の合コンについて話した回なんかも再生回数だけでいうと子育て回を大きく上回っています。
そうだね、はい、子育てよりも合コンが人気な私たちです、
はい、最高です。確かに気になるもんね、うん、確かに懐かしいしね、
は
い、
再生回数は多いもので1話あたり1000回以上、平均で1話500回ぐらい聞いていただいてます、ね、皆さんにありがたいですね。
結構反響もあるってことですよね。
そうなんです、
はい、ね、すごいじゃないですか。でもこれってポッドキャストってどういう風に作ってんのかなっていうのが気になって、制作ってどういう風に陽子さんやってるんですか？
はい、これは iPhone1 本です。
え、
実は、
はい、そうなの？あんなにもう鮮明に聞こえるし、はい、
そうなんです。
そうなんだ、真ん中とかに置いてる。
あ、そうです、そうです。で iPhone ってすっごいね、あの、うん、機能がいいので、う
ん、それはマイクよりね、全然綺麗に撮れるって気づいたんだよね、
うんうん、そうなんです。
一度だけマイクを買ったことがあるんですよ ね、
あるんだ
けど
ね、まあ、あれはボツになりまして、はい、今は iPhone1 本
で iPhone1 本で行かせていただいて、でそれをゆかちゃんが編集してくれて。
そうなんだ、
はい、
え、1本結構20分ぐらいありましたっけ、はい、もっとなったっけ。
そうですね、だいたい20分ぐらいですね、
はい、
本来は何分ぐらい撮ってるものですか？
それでも25分30分ぐらいを縮めて20分ぐらいに、う
んうん、昔は結構その長いものをいっぱい編集して短くしてたんですけど、うん、最近ゆかちゃんが言うには、うん、もう私たちだいぶプロになってきて、うん、ほとんどカットするとこがない。
ないんです。
素晴らしい、
成長してるみたいです、
はい、素晴らしい、ありのままをお伝えくださってるんですね。
はい、それでエリさんがタイトルとかをつけて、はい、週2ぐらいで配信していて、
う
ん、
文字の編集は私エリムスが担当してます、
うん、あのタイトルからしてすごいキャッチーですもんね。
そう、やっぱりね、聞いていただかないと笑っていただくに至らないじゃないですか。まずは聞いていただきたい、うん、そうするとやっぱり皆さん選ぶときにタイトルから選んでるっていうのが分かりまして、うん、なるべくみんなが興味を持つようなタイトルをひねり出して考えております、
う
ん、
もうそれこそ3人の皆さんの今までとかをさらけ出してる感じがすごいあるので、ね、すごい面白いんですけど、結構アクシデントとかもあったんじゃないですか？
ありました。
お、
だね、どんな一番の失敗は、マイクの電源が入っていなくて、うん、全く音声が取れていなかったっていうのが
幻かい、
でも結構盛り上がってたんですよね、その時もね。
2本ぐらい撮ったのに両方とも入ってなかったからね。
そうなんで、その他にも、あの、私たちの番組コーナーにおば散歩っていう、うん、お散歩しながら撮るコーナーがあるんですけど、うん、そういう日に限って強風が吹いたりとか大雨だったりとか、さっきはあのヘリコプターが、
そう、実はここに来るまでもちょっとおば散歩やってみたんですね。
そう、
回しながら来たんですけども、今日は天気もいいじゃないですか、はい、風もない、これはいけると思ったら、うん、突然のヘリコプター、はい、声がかき消されるという。
なので野外はやっぱ収録は難しいかなと最近思ってます、
普段は家とかに集まってるんですか？
そうです。私あゆかの家に集まって、
はい、
大楽しい。でも収録もやっぱり息抜きになったり、よこさんしません？どう？
そうですね。喋り倒して帰って、またそのまま仕事に戻って、また喋り倒して、家に帰って娘と喋り倒して、で寝言を言って寝るっていう。
喋り続けてるね。はい、でも本当オバトークストレス解消になってるかも。だいたい月に2回集まって、取りだめしてるんですね。でそれをだいたい週に2回配信っていうペースでやってるんですけども、だから1回集まったら多い時は10話ぐらい撮ったりすることがあるんですけど、 それだけ撮ったら普通はもう疲れそうだけど、逆になんか元気になってるよね。
そうですね、
わかる。
もうそれだけ撮っても言いたいことが足りないんですよね、
は
い、
そう、あもう時間来ちゃった残念解散みたいな感じ
なんですね、うん、そうなんだ。だって今日の収録でさえすごいパワフルではありながらも、なんかすごい引き出してもらってる気がしますもん、
う
ん、
本当ですか、
はい、腕見せつけちゃったからね。野田さんもじゃあ喉疲労骨折で
骨折って。
いいね、よこさん最高です。でももう皆さんの本当あのファンが多いかと思うんですが、反響だったりっていうのはいかがですか？
もうありがたいことにですね、私たちの番組を始めてだいたい8ヶ月が経過したんですけれども、開始すぐからリスナーさんからお便りをまずもらうことができまして、でその後ですね、コンスタントにもう毎月お便りを紹介できるぐらい途切れなくね来てるんですよ、はいはい、しかも北は北海道、南は沖縄まで、さらにはですね一番遠いところですと海を越えてアメリカからもお便りが来てるんですよ。
嬉しいです
ね。
そう、は
いはい、そうでこうやっぱ国を問わずいつでもどこでも配信聞けるっていうのがもうポッドキャストの魅力だなって、そういうお便りを見てもすごい思いますし、もう再生回数も気づけば実はもう3万回再生を超えてまして、
お
そうなの、もう順調に番組が成長できてるなっていうことを本当に嬉しく思ってるよね。
はい、感謝しております。
ありがたいです。
これから夢が溢れるじゃないですか。
そうなんですよ、はい、やっぱり夢ってちょっとずつ叶い始めると大きくなってくるんですよね、最初はとにかく毎週続けられればそれでいい、自己満足、私たちが楽しければそれでいいだったのが、はい、お便りが来始めると、あ、多くの人に聞いてもらいたいって、で今度は反響が嬉しかったですか、面白かったですとかって来ると、もっともっと喜んでほしいっていう、はいはい、もうどんどん夢が膨らんできて、最終的に今たどり着いてるのがこの世田谷 FM、
はい、素晴らしい。そうです、
その夢の舞台に今日呼んでいただくことができて本当に嬉しいよね、はい、
ありがとうございます、
ね、これからさらに飛躍されるかもしれないというところで、はい、まずは皆さんにオバートークも聞いていただきたいなと思うので、ここいきなりなんですけれど、はい、どういうふうに検索したらいいかっていうところを教えていただいてもいいですか。
はい、ぜひ紹介させてください。検索の仕方なんですが、オバトークは Spotify、Apple Music、Amazon Music など各種音楽再生アプリでもお聞きいただけます。インターネットでカタカナでオバートークと検索していただけると番組を見つけていただけると思います。女性の顔が印象的に描かれた可愛いイラストが目印です。ぜひよかったら聞いてください。
ありがとうございます。いや来週もたっぷりとお話聞きたいので、はい、ぜひ楽しみにしています。
ぜひよろしくお願いします。
じゃあ最後のご挨拶
よろしくね、提案があるんですけど、いいですか。実は私たちの番組最後に、はい、いつも名前を名乗った後に、さようならではなくさようなりと言っておりまして、はいはい、よかったら細田さん、はい、細田さん一緒に言っていただいてもいいですか。
もちろんでございます。ついていきます。
はい、
お願いします。
それでは今日もお聞きいただきありがとうございました。エリムスでした。
ゆかでした。
ようこです。
あやでした。
さようなり。
大丈夫ですか。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあそれでは10月に下馬にオープンしたお店をご紹介、呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急東横線学芸大学駅から徒歩15分、バス停だと学芸大学附属高校のバス停からすぐのところにあります。今日はですね、おにぎり一番鬼一三軒茶屋をご紹介します。お話は店長の石塚康介さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここおにぎり屋さんですか。
そうですね、はい。
なんかカウンターがあって、なんかあのちょっとした小料理屋さんぐらいな、なんか。
そうですね。もともと割烹とかその和食のお店をやっているところを使わせてもらってるので、結構まあ立派なお店側になってます、
はい。なるほど。こちらいつオープンされたんですか。
はい、10月の15日ですね。はい。
まだね1ヶ月ちょっとですけれども、この下馬にお店を構えたきっかけというのは。
はい、もともとは僕全然違う仕事をしてまして、障害ある方たちの、まあ、就労支援というお仕事に関わったんですけれども、まあ、そこの、まあ支援をしている仲間といいますかの、もう一人、いるんですけれども、と一緒にこうおにぎり屋さんで彼らの働く場所になったらいいよねっていう話になりまして、まあ、こちらの場所を貸していただけるというお話がありまして、ここに決めたというのが、まあ、きっかけですね、うん。はい、
またおにいちってすごい覚えやすいキャッチーな店舗名ですけど、はい、その店名の由来は。
由来はまあ、僕らにおにぎり教えていただいた師匠たちにつけていただいたんですよ、はい、おにぎりで一番になれるようにでおにいちです、はい、責任がある名前で、はい、いただきましたので。
おにぎりってやはりシンプルなだけにすごくこだわりを出していかなきゃいけない商品だと思うんですが。
はい、そうですね。もうお米、海苔、塩、この3つはしっかりこだわって選びました、
はい、ちなみにどちらのものを。
はい、茨城の、ミルキークイーンというお米を使ってます。はい、
そして塩や海苔は。
はい、お塩は沖縄の方のミネラルと旨味がすごくたっぷりなお塩を使っていて、海苔は今千葉県産の浅草海苔を使っています。はい、
そしてやはりおにぎりの具にもいろいろこだわりがあると思うんですが。
はい、そうですね、一つ一つまあ、なんて言うんでしょう、おにぎりに合うもの、おにぎりとして食べた時に合うもので具そのものも美味しいというところで、あとは、まあ、味もそうなんですけども、量ですね、ご飯と、具のバランスで、最後までしっかり美味しいと感じていただけるような、まあ、量とかっていうのも研究して、作ってます。はい、
では早速どんなメニュー、どんなおにぎりがあるのか教えてください。
はい、ありがとうございます。まずは今日一番おすすめ、まあ、当店のおすすめはですね、肉そぼろと卵黄のおにぎりになります。
今目の前にご用意いただいたんですけれども、本当卵黄と肉そぼろが落ちるんじゃないのっていう、はい、こう飛び出してる感じがして、いやこれちょっと食べ応えありそう。早速いただきます。
どうぞ。
うん、あふれ出る
ありがとうございます。
ほんとま、このお肉の甘く煮た感じと卵黄の旨味がマッチしてる。
ありがとうございます。
うん、これほんとにおかずいらないというか、おにぎりがもう全部を賄ってくれてる感じですよね。
そうですね、まあ、うちの一応こだわりとしては具の量も端から端まで入れて、最初の一口から最後の一口まで、具とご飯を楽しんでいただきたいっていうのがあるので。
これはね、おにぎり大好きな人からしたら本当に幸せ。
ありがとうございます。
この素敵なカウンターでイートインもできるし、テイクアウトやデリバリーもあるんですよね。
あ、そうですね。はい、
では最後にぜひ石塚さんの夢を教えてください。
そうですね、まあ、おにぎり屋さんとして一番にという、まあ、名前もつけてもらったので、やっぱりこう、まあ、地域で、まあ、ゆくゆくは、東京で日本でなんていうことで目指して1店舗目をやらせていただいてます。はい、で、まあ、その先には自分のもともとのお仕事の関連、まあ、障害ある方たちの就労の場としても、このおにぎり屋さんというものがやりがいのある場所になればいいなと思っているので、そういうところを夢として今やってます。はい、
ということで今週は下馬からおにぎり一番おにいち三軒茶屋をご紹介しました。お話は店長の石塚康介さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
就労支援でおにぎりだなんて、優しさも志も美味しさも一番になるんだろうな。石塚さん、ありがとうございます。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。世田谷ドリームプロジェクト、世田谷夢音楽コンテスト、略して夢コン、大盛況だった昨年に続き夢コン第2弾の開催が決定しました。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、この番組にぴったりな夢をテーマにしたオリジナル曲を募集します。なんと賞金総額100万円。最優秀賞に選ばれた楽曲は番組テーマソングとして起用されるほか、 ラジオゲスト出演券をゲットできます。最終審査は成城にあるキャパシティおよそ400人の成城ホールで開催。観客を前にステージでの演奏が叶いますよ。夢を諦めないで。あなたの曲はきっと誰かの夢を応援できます。夢のバトンを渡すのは君の番です。応募の締め切りは今年のクリスマス12月25日まで。詳しくは夢コン特設サイトまたは番組公式 SNS をご覧ください。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
君の夢が僕の夢になってく、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募に送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
今日もまた泣きたくなってしまった、忘れなきゃってなかったことにした、笑ってなきゃ立っていられなかったんだ、誰にも嫌われたくないから、 I'm young が右も左も分からずにうずくまる。でも
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。